Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyo. 2019年3月28日水曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとさまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイーさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数3325kHz やウェブサイト www.voinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアの2020年パリ協定の完全実施についてお伝えします。環境林業省は2019年3月26日から28日までジャカルタでインドネシアのレッドプラス週間を開催します。この活動は2020年に気候変動とガス排出量削減のコミットメントであるパリ協定の実施を調整するために行われました。環境林業省の気候変動管理局ルワンダ・アグン・スガルディマン局長は火曜日にジャカルタでの会合イベントでの後、中央政府と地方自治体は全国的にターゲットを絞ったガス排出量の削減が行われるように協力しなければならないと説明しました。2020年以前まで私たちはまだそれを実績していて、自分自身を数えて国際チームによって評価していましたが、その後2020年に始めて、これはすでに完全実装です。つまり私たちは国際的にアクセスされ検証された方法論を準備しなければなりません。インドネシアが国際に対して約束したことの相乗効果がなければならない。それから国家レベルで地域の人々によって実行されなければならない法律と規制があります。なぜなら地方自治体の動力が現実にものであれば、排出量が減少する可能性があるためです。ルワンダ氏は気候変動への対象は地球規模の問題だと付け加えました。気候変動の緩和と適応の取り組みにおいて積極的かつ創造的な役割を果たすには、すべての利害関係者の関与が必要です。インドネシアは途上国における森林減少による排出量の削減、またはレッドプラスの交渉や実施において積極的な役割を果たしている国の一つです。達成報告、インドネシアにおけるレッドプラス排出量の削減が退出され、2018年12月21日に国連気候変動枠組み条約または UNFCC に登録されました。それでは次のニュースです。韓国のブサン市はスラバヤでの姉妹投資協力を記念についてお伝えします。韓国のブサン市のオフケオドン市長と 彼の同僚は釜山と東ジャワ州のスラバヤの間の25年間の姉妹投資協力を記念して訪問調査を行いました。市長は釜山市はスラバヤと協力して最も密接に見なされていて、特にリスマ市長が市長になった以来、2つの投資の兄弟関係はますます密接になっていると述べました。釜山市長は2つの投資間の姉妹投資協力関係は増え続けることができ、両方の投資に利益をもたらすことができると期待しています。このようにしてこれら2つの投資は前進し続けることができ、この協力は市民にとってますます有益になります。一方、スラバヤ市のトリリスマハラニ市長は、今年はスラバヤ市と釜山市の兄弟関係の25周年だと述べました。1994年に始まってこれまでの協力の結果として、利益は政府によって感じられるだけではなく、子供を含むスラバヤの住民はすでに釜山市について知っていました。それでは次のニュースです。ディアスポラは科学者の貢献についての本を発表についてお伝えします。いくつかの現在海外で働いているインドネシアの科学者ディアスポラは、国内の人的資源の開発における科学者の貢献に関する本を発表しました。これは火曜日にジャカルタでの科学技術及び高等教育における人的資源の開発におけるディアスポラ科学者の貢献という本の販売イベントで、研究技術高等教育の高等教育科学技術リソース総局の秘書ジョン・ヘンドリー氏が語ったものです。彼はこの3年間に研究技術高等教育省は世界中のディアスポラの科学者を集めたと説明しました。科学者たちはゲスト教授や研修などの多くの活動に関わっていました。研究技術高等教育省はまた、国際的な科学誌の執筆を支援したり、既存の人的資源の向上を支援したりすることを含め、ディアスポラとの多数の協力関係を確立しました。それでは最後のニュースです。ディマス・ドラジャとラフィは10を獲得、インドネシアは2対1でブルネイを倒したについてお伝えします。ムハマッド・ディマス・ドラジャとムハマッド・ラフィ・シャラヒルからのゴールは、火曜日にベトナムのハノイのマイディン国家スタジアムで2020年 AFCU23 カップの K グループ予選で、インドネシアチームは2対1でブルネイを倒しました。ムハマッド・ディマス・ドラジャのゴールは31分に、ラフィのゴールは78分に生まれました。ディマスは代わりのゴールキーパーとして機能していた時、90分プラス4分にブルネイの選手のペナルティキックを離した後、ペナルティキックを外した後ヒーローとなりました。ブルネイのゴールは85分にペナルティキックを決めました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。 イーさんが伝えました。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はゴラン高原をイスラエルの地域であると認めたアメリカ合衆国の決定は中東でさらに紛争を起こすことについてお伝えします。ゴラン高原をイスラエルの領域であると認める米国大統領ドナルド・トランプの声明は反論を呼び起こしました。ワシントンを訪問していたベニャミン・ネタニャフ首相が露呈したことで米国がゴラン高原をイスラエルの主権の領域として認めたという声明が明らかにされました。月曜日に宣言の署名によって尊重され、そしてネタニャフによって非常に喜んで歓迎されたアメリカ合衆国の決定は直ちに拒絶すると批判を招きました。ベルギー、イギリス、フランス、ドイツ、ポーランドは同時に拒否しました。国連安全保障理事会のメンバーである豪華国は3月26日火曜日、ドナルド・トランプの声明に対する懸念を表明しました。豪華国はこの決定を認めず、ゴラン高原はイスラエルの領域ではないと主張しました。事実、ヨーロッパ5カ国はまた1967年以来イスラエルが占領していたゴラン高原に対するイスラエルの主権を認めていないと述べました。知られているように1967年にシリアとのロニー地間の戦争の後、イスラエルはゴラン高原を支配しました。そして1981年に事実上この地域を併合しました。ゴラン高原に関するドナルド・トランプの一方的声明への拒絶は直ちにロシアと中国によって伝えられました。国連安全保障理事会の中任理事国の2名は国連安全保障理事会の会合で米国からの一方的な主張について直ちに話し合うことを伝えました。両国はドナルド・トランプからのいかなる理由も受け入れることができないようです。物議を醸す声明の理由の一つはアメリカ合衆国がシリア大統領バシャル・アル・アサドとアル・アサドの支持者であるイランへの反対の形態であるということです。インドネシアは米国の一方的な決定に強く反対しました。インドネシアは当初からパレスチナ独立を遺憾して支持してきました。イスラエルに対し彼の偏見を持つドナルド・トランプの声明は非常に一方的であるだけでなく物議を醸し、特に中東において新しい緊張を引き起こしました。湾岸総国は反対を示しています。ドナルド・トランプの声明の結果として中東では紛争がさらに大きくなる可能性が高いです。国連安全保障理事会は米国の決定に応じるためだけではなく、それを拒否するために直ちに 審問を開催しなければなりません。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はスハルト大統領はインドネシアの2代目大統領として就任されたことから始めます。1968年3月27日にインドネシアは正式に新しい大統領としてスハルトを就任しました。以前1967年3月22日にスハルトは暫定人民協議会の特別会議を通じてインドネシアの大統領代行に任命されました。この任命は1967年2月17日にナワクサラというスカルノ大統領の責任説明スピーチが暫定人民協議会によって拒否された後行われました。スハルト大統領は暫定人民協議会のメンバーの固定的な支持を得た後権力に上がりました。この出来事は旧秩序時代の終わりと新秩序時代の始まりとして示しました。次は1736便のパンアム飛行機が4805便の KLM の飛行機との飛行機事故についてです。1977年3月27日にカナリア諸島のロスロデオ空港での2つのジャンボジェット機の衝突は世界の航空史上最悪の災害となりました。合計580人の乗客と乗組員がこの衝突で亡くなりました。衝突した2台のボーイング747機はこの空港にあるはずではありません。1736便のパンアム飛行機と4805便の KLM 飛行機はスペインのグランカナリア空港という目的地で爆弾の爆発があるためロスロデオ空港に切り替えました。最後はシトギントン堤防が壊れたことについてです。シトギントンは1932年から1933年の間に建設された小さな人工湖です。この人工湖はバンタン州の南タングラン市の東チプタ県に位置しています。これはもともと灌漑水路のために使いました。独立した後水路は観光保護調水域になるためにその機能を変えました。2009年3月27日に30メートルの幅と6メートルの高さを持つシトギントン堤防は昨日降り続いた大雨のためにもはや水の流れに耐えることができなかったので壊れました。約210万立方メートルの水が堤防の下にある集落を襲い99人が亡くなりました。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Setiap saat ku harap ada keajaiban dalam dirimu, indahnya masa lalu tergores semaraku, cemburu menguras hati. Kalau kini menyiksa diri, kembalilah kau kekasihku. Jangan putuskan, kau tinggalkan aku. Sekalipun sering ku menyakitimu, tapi hanya kaulah pengisi hatiku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は、 Fidi Aldiano Cemburu Menguras Hati. Indonesia Yori Seikai e Otodoke Shiteiru Voice of Indonesia desu. Konkai wa Indonesia ku nichuite o chute shimasu.
Voice of Indonesia.
Kyou no Indonesia ku no taitoru wa Indonesia no Jakarta toshi kosoku tetsudo seishiki ni unei suru. Joko Widodo daitorio ga Chuo Jakarta no Hotel Indonesia Roundabout no area de Jakarta Daiichi Shou Kokkyo Kosu Kikan Jakarta Toshi Kosoku Tetsudo o kaishi shimashita. Sara ni Joko Widodo daitorio wa mata 8.7km no Jakarta Toshi Kosoku Tetsudo Phase 2 Haishi Tirotari o kaihatsu shimashita. Indonesia no daitorio wa Jakarta Toshi Kosoku Tetsudo no unei niyori Jakarta Shutoken de aratana bunmei ga hajimatta to nobemashita. Jokowi daitorio wa Jakarta no jumin tachi ni Jakarta Toshi Kosoku Tetsudo no eki ya densha no naka ni gomi o nagekakenai koto de machi gyoretsu, jikan no shitsuke, soshite seiketsu sa o iji suru koto ni nareru you ni susumemashita. Joko Widodo daitorio wa sara ni kongo 10 nenkan de Jakarta pokoru Depok Tangkurang bukashi no itaru tokoro de 231km o tsunagu koto ga dekiru koto o mokuhyo to shiteiru to nobemashita. Indonesia daitorio wa 2019 nen ni Jakarta Togo Modaraya Tozai ruto no kenzetsu o kaishi suru you ni Jakarta shu seifu ni yosei shimashita. 一方、ブディカレスマディ運輸大臣は政府はジャカルタで非常に力を注いでいると述べました。大統領と一致して、ブディカレスマディはジャカルタ都市高速鉄路の存在が人々が私用車を離れた国境交通機関に切り替えることを可能にすると確信していました。昔地域の力んころによるタングラン、地域のバララジアへのフェーズ3の建設は今年または2020年首都に開始される予定です。スリムリアリンドラワディ財務省はジャカルタ都市高速鉄路はジャカルタにとって貴重な都市であると述べました。スリムリアリ大臣はホテルインドネシアラインドアバウトでのジャカルタ統合モダラヤコロの補足が首都の社会の観察と高い機能性の問題を解決できることを望んでいます。彼はまた、この施設がトランスジャカルタや通勤電車などの他の交通機関とすぐにつながることを望んでいます。インドネシア語を終わります。
Masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah bertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu. Biarkan aku menjaga perasaan.
聴きいただいた歌はヨフィとヌのムンチャガハティです。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるペソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナルニシアのコーナーです。今日はラブアンバジョのノマリックとグランピングの観光魅力をあと紹介します。東ヌーシャタンガラ州のラブアンバジョはコモドやダイビング観光スポットに加えてノマディックツーリズムという形で観光客に新しい体験を提供する準備ができています。観光大臣アリフヤヒアは遊牧民各国の外難の永遠の一時的な解決策と呼んでいます。ラブオンバジョで5年間から7年間開発したボードをライブすることは一時的な解決策の一例です。これは快適さと解決策となり遊牧民の観光客にとってもアクセスとなります。私たちはこれを特別な興味のあるツアーとして知ってましたが、時間とともにこの傾向は一般の興味のあるツアーになりました。観光大臣によるとラブアンバジョの目的地を建設するには20から30年までかかります。そのため彼は一時的な解決策、すなわちノマディックツーリズムを実行することにしました。ラブアンバジョでの遊牧民旅行の開発は特に旅行の分野でより良い結果を得るために加速することができます。観光客にとってはラブアンバジョはもう訪ねる必要はありません。なぜならそれはすでにコモド島と世界で最高のダイビングスポットで有名ですか。ノマディックツーリズムの概念の従順さは観光客の増加を加速することができます。またこの地域には多くの壮観なまたは魅力的なキャンプスポットが現れ始めています。その中で空岡島はプラバハギアエコシステムと呼ばれる社会的企業によって開発されました。またラブアンバジョのダイビングの世界で最も尊敬される遊牧民の一人であるコンドスバギョが生きる CND ダイブセンターによって建設された CND ノマディックホッツもあります。華やかな休暇を過ごしたい観光客のために彼らはそのようなシーサファリクルーズ、サライラ、グレスアロン、マルク、プラタランコモドなどの豪華な船を使って美しいビーチを訪問しようとすることができます。これらの高級船はラブアンバジョの港のマリナエリアで簡単に見つけることができます。
リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアのコーナーを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Indonesia.
今お聞きいただいた歌はユカ・タマダのルアルビアサでした。インドネシアより世界へお届けしているボイス・オブ・インドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の語彙や紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。インドネシア語講座はボイスオブインドネシア、インドネシアの声、 RRI 海外放送局、インドネシアの教育文化省の言語教育育成機関の協力によるものです。今回はチュアチャ日本語で天気です。フォイニュースのウェブサイトのフォローしてくださいね。 次にトーニーとチュアガイドのチュアチャ日本語で天気の会話の例を聞いてみましょう。トーニーはチュアガイドと一緒にプランバナン地院地域にいます。彼らは天気について話しています。
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celsius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Listener no minasan, kaiwa o kiita to chuacha nihongo de tenki to kanren suru go ya hyougen o goshokai shimasu. Sore jore yukkuri to 2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。スフ、スフ、温度、温度、気温、気温。ブラパスフニャ、ブラパスフニャ、気温は何度ですか？気温は何度ですか？30 derajat Celsius。30 derajat Celsius。摂氏30度です。摂氏30度です。Berapa suhu di London pada musim panas? Berapa suhu di London pada musim panas? 夏のロンドンの気温は何度ですか？夏のロンドンの気温は何度ですか？Sekitar 23 derajat. Sekitar 23 derajat.摂氏23度くらいです。摂氏23度くらいです。天気について話すとき、時々その時の気温を知りたいが3人がいます。話している時の気温が知りたいときは、気温は何度ですか？と質問するといいでしょう。特定の季節の都市や国の気温を知りたい場合は、夏のロンドンの気温は何度ですか？と質問するといいでしょう。他の例は、冬の気温は何ですか？正確に気温を知っていれば、その気温を言ってください。しかし、深くかない場合は、訳または点々くらいというの単語を使ってください。例、berapa suhunya? 気温は何度ですか？ kurang lebih 23 derajat. 摂氏23度くらいです。リスナーの皆さん、インドネシア語講座の番組を終了する前に、会話の例をもう一度聞いてよく理解しましょう。
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celsius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Kesungguhan hatimu itu saja. Yang ku minta darimu. Tak perlu k ketulusan cintamu itu saja. Sudah cukup untukku. Andai saja kau tahu aku di sini mencintaimu dengan sederhana. Itu saja. Tak perlu kau lukis pelangi. Cintai diriku selamanya. Itu saja.
Voice of Indonesia.
今お聞きいただいた歌はユラ・ユニータの歌詞「Jangan Kau Pergi」でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場を中退します。
Voice of Indonesia
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はプロサモセルという北スマトラ州の曲をご紹介します。このナフムシトゥモランが作曲した曲はいつも忘れられないふるさととしてのサモセル島への愛の表現について語っています。サモセル島には魚、家畜、植物などがたくさん持っています。旅をしてもあなたの心はいつもあなたのふるさと、すなわちサモシェル島を欠場します。いくつかの情報源が プロサモセルの曲がタパヌリの人々のアイデンティティを表する歌です。そのためフィクトル・フタバラ、フィキシアニパル、ブディ・ドレミなどのタパヌリのミュージシャンによってよく歌われました。それでは皆さん、最後はフィクトル・フタバラが歌ったプロサモセルを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。 最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。